2012年12月3日月曜日、月曜担当パーソナリティ和歌でございますけれどもですね、今週もお送りしていきます。よろしくお願いします。それではお送りしていきましょう。先週のトークテーマの振り返りですが、今週からちょっと振り返り方が変えますっていう話をしてました。ちょっとね、どうやって変えるか実は今もまだ迷ってるんですが、とりあえず振り返っていきたいなというふうに思います。まずは先週のトークテーマ、先週のトークテーマは、なぜ人は働かなければいけないのかということで、トークテーマ提案者は月曜担当パーソナリティ和歌でした。それでは振り返っていきましょう。まず僕の分はちょっと振り返らずに、行こうかなと思うんですが、月曜日を除いた火、水、木、金、土、日の6日間の話の中で僕が聞いてて印象に残った、お話をピックアップしてお話ししていこうかなというふうに思ってるんですけれどもですね。まあ、まず今週のこの、今週じゃない、先週か。先週1週間、まあ、実はいろいろ動きがありまして、まあ、月曜日と日曜日、ではですね、配信がね、日をまたぐというですね、失態を起こしてしまいました。この場を借りて二人分謝らせていただきたいかなと思います。すいませんでした。はい。まあ、ただ時間操作したんでね、一応月曜日日曜日は各担当の日に配信されたっていうね、設定になってんですけどね。設定になってんですけど、実は日をまたいでですね、僕は火曜日になってしまいました。投稿したのがね、火曜日になってしまいまして。で、昨日の分、日曜日のウェントさんの回もですね、まあ、ちょっと大人の事情によりましてですね、まあ、本日配信開始されたっていうことになってるんですけれども、まあ、ちょっと申し訳ございませんでした。まあ、この辺もまたテスト段階でちょっと見えてきた課題なのかなっていうふうにもちょっと僕個人的には思ってるんですけどね、そんなんで。まあ、ちょっとですね、今週2回ぐらいタイムスリップを起こしてるっていうね、話だったりとかですね。あとちょっと先週はちょっと新たな試みとして、火曜日、と、まあ、水曜日もそうかな。水曜日、火曜日、水曜日というと、ですね。対談という形で、火曜日は木曜担当宮沢さんとケクノさん。水曜日は須藤大河さんと、いつもは、笑い声を入れていただいている笑い屋担当の、上田博さんが、と、対談ということで、まあ、2回ぐらいこんな回がありました。まあ、どうでしたでしょうかね、リスナーの皆さん。まあ、結構僕的には新鮮で、まあ、いいんじゃねえかなと、ちょっと思ってはいたんですけども、皆さんどうだったでしょうかね。感想あればお待ちしております。で、まあ、全然先週のトークテーマに入ってないじゃねえかっていう話なんですが、まあ、振り返っていきます。で、まあ、印象に残っていることとして、まあ、こう、6日間聞いて、まあ、一つまあ、これも僕の統括、若的なもう、結論、総括的な結論になりますけれども、まあ、ね。やっぱ金だよねっていう。まあ、ちょっと月曜日に、先週の月曜日僕の回の時に、まあ、金を稼ぐためっていうね、まあ、そんなありきたりな答え出さないでよみたいなことを、まあ、先週の僕は言ったんですけど、まあ、結果こう一週間、こうみんなの話を聞いて、まあ、やっぱ金かと。こうみんな聞いてて、まあ、結局金だよねみたいな結論をみんな出してて、全体金で出してて、やっぱ金かっていうのをちょっと思ったっていうのが、まあ、一つ。と、まあ、あと、全体的には意見として、まあ、は、割れてたのは、まあ、金のためっていうのが、まあ、一つと、あともう一つは、まあ、自己実現っていうか、こう、自分自身のためにっていう方に結論を持ってている人、まあ、二通りの、まとめ方があったかな。まあ、どちらでもあるっていうまとめ方の方もいらっしゃいましたけれども、うん、まあ、僕はどっちかというと、その自分の自己実現的な方で、まあ、結論付けましたけれども。木曜日の宮沢さんもそうですね。宮沢さんはまあ、ゲームの専門学校に通っていらっしゃいますけれども、まあ、やりたいことをしたい。ね。自分の企画したゲームを作って売って、こう、市場に出回って多くの人に知ってもらいたい、楽しんでもらいたい。ね。だからまあ、まあ、そういうところで多分やりがいも感じてくる部分、きっとあるでしょうね。うん。 で、まあね、お金も大事だけど、自分のやりたいことをやって、お金も稼げたらいいよね、みたいな話もあって。で、あとね、そう、木曜日でちょっと印象に残っているのは、スポーツ選手は、究極の仕事っていう話が出てて、まあ、っていうのはその自分のやりたいことをやって稼いでいってるっていうところで、その、まあ、現役の時もは、もちろんのこと、その後引退した後、現役引退した後も、まあ、こういろいろ仕事があって、まあね、一生やりたいことやって稼げるって、これね、すげえよねっていう話が、なるほど、なるほどって、思いました。確かにちょっと羨ましいですよね。自分のやりたいことをやって仕事して稼げるってなんかすごいいいよね。っていうふうにちょっと僕も思いました。で、まあね、その自己実現っていうふうに話をまとめていくっていう意味で、まあちょっとさっきのその木曜日のそのやりたいことやって稼いでるよね、みたいな話でちょっと繋がるところになるのはまあ日曜日のウェントさんで。まあ日曜日ウェントさんはね、その男が勉強する意味、女が勉強する意味、まあ第2週目のテーマですね。まあここでね、まあ男が勉強する意味っていうのはまあ、働くためっていうかね、こう働いて家庭持ってみたいな話もまあ、第2週の時にそんな話も出てきましたけど、まあそこに繋がってくるんじゃないかみたいな話で、が出てて、生きていくために働くっていうね。で、まあ、その聞いててちょっと印象深かったのは、仕事って嫌なものだよねっていうのが話が、ね、なんかちょっとチラって出てきてて、確かに、仕事をあんまりプラスに捉えてる人ってそんないないのかなって思った。それは僕自身がそうっていうわけではないんですけれども、まあ、仕事って、いや、嫌だよね、っていう印象の方が、どっちかっていうと確かに強いのかもわかりませんね。で、まあ、さっきのスポーツ選手の話に繋がってくるんですが、まあ、その、スポーツ選手とか、漫画家、ミュージシャンなど、自分の趣味と仕事が一緒の人は、まあ、仕事楽しいんじゃないのみたいな話で、まあ、生きていくためのルーティーンとも言ってましたけれども。あと、そうですね。みんな働いてるから働かなきゃいけないみたいなね、空気になってるみたいなね。話があったね。そんな話もありました。なんか高校生、ね、まあ一番若いんですよ、ポンナイティーズの中で。若い割には結構割とこう、いろいろふんふん、なるほどなっていうので、ちょっといろいろと感心して聞いてましたね。で、まあ、そんなことであるんですが、まあ一方で、いや、やっぱ金だろうという意見もね、まああって、まあ土曜みたらいさんとか、あと金曜日のリンさんがですね、まあお金欲しいよね、自己満足、お金欲しいっていうのと、あと自己満足っていう話が出てたかな。まあ自分が楽しくなきゃあんま意味ないよね、仕事やっててもみたいな話も出てて。あとまあリンさんのお母さんの話でね、こう時給は、ね、まあいいから、そっちはいいから、まあとりあえず人間関係を良くしたいっていう。その人間関係を求めるっていうのもまあ仕事の中にまあ入ってくるまあ一つの要素でもあるのかなっていうふうにも、まあ思わないこともないわけで。ね、ね、っていう話で、まあそんなお金の話とかも出てきましたけどね。まあまあ水曜日須藤さん。まあまあちょっとまあせっかく上田さんが出てた、いらっしゃったので、まあちょっと上田さんの話をちょっとすると、なんだろう。上田さんがおっしゃってたのにちょっと印象に残ってんのは、海外では、こう休むために仕事をするっていうね。まあよくアメリカとか行くとね、なんだっけ、なんかすごい休みが長いんだよね。まあだからそのためにも仕事をする。その時楽しむために仕事をするっていうのも多分あるんじゃないかなって。日本人はね、こうどうも仕事のために休むっていうね、っていうロジックがあるっていう話があって、ああ、なるほどね。ってちょっとここはうなずいて聞いてましたね。ちなみに上田さんなんか人材派遣で働きたいみたいな話してましたね。なんか、人を面接したいって。人を面接するってちょっとなんか確かに、ね、まあ、この就活に繋がってくる部分になるんですけれども、なんかここはちょっと面白くなりそうだなっていうね。確かにこれはちょっと人を見るって面白そうですよね。あと水曜日でちょっと言ってて印象深かったな、その名言がね、ちょっとこれソースが不明なんですけど、仕事において仕事を 100% としたときに、90% は、まあ面白くないんだけど、10% は面白い。で、その 10% のために働くっていうのがあって。まあこれは仕事を、まあ全般にまあ言えるのかもわからないですし、まあ他のことに対してもね、これ言える部分あるんじゃないかなっていうふうに思って、ちょっとこれはですね、僕手帳に書きました。で、まあ、 そんな中、いつも触れている火曜日、ケクノさんの話がね、ちょっと全然してなかったので、まぁ、ちょっと最後にちょっと触れておこうかなと思うんですけども、まぁ、ケクノさんもまぁ、金だよねっていう話に持ってってた。で、まぁ、金っていう、金って、こうね、ちゃんとお金って言いなさいって話なんですけども、まぁ、お金だよねっていうところで話を持ってて、言ってて、働かなければならないっていうか、まず自己実現であるのか、お金になるのか、お金にあるのかっていう話が出てて、で、ケクノさんはその、家庭を持ちたい。で、その手段として、まぁ、働く。ということで、うん、まあ、ただ人生の3分の1ぐらい仕事で潰れてんのに、その時間をただお金稼ぐために時間費やすのはちょっと生き方としてどうなんだよみたいな話が、まあ、あったりもね、まして、で、あとケクノさんがちょっと言ってたのは、その、なんだっけ、ね、働きながら、こう、趣味に、ね、別のところに力を入れていくっていう。まあ、そこもまあ、あるでしょうね。まあ、僕も正直、まあそういうところもあるかな。うん、僕はね、どっちかというと家庭を持ちたいっていうよりかは、こう趣味に力入れたいっていう方が、僕は強いかなっていう。僕自身はね。あと、ケグさんバイトしていらっしゃって、まあその時バイト用のノートを作ってるみたいなね、話があって、すごいなんか仕事に積極的じゃねって。なんか自己実現にめっちゃこう、積極的に取り組んでねってかって思ってたんですけど、いや、実は辛いんだよね、みたいなね、話があったりとか。ね、あとは、そうかな。ああ、そうだね。理系なのに文系の仕事、文系なのに理系の仕事っていう逆転の話があって。まあ、これね、まあ、僕も聞いたことあります。よくあるんですよね、こういうことね。で、まあ、教育の成果は、どの業界に入っても、自分の頭の中に残ってる力のこと、それが教育の成果だっていう話が出ててね。勉強になります。まあ、ケクノさんが言ってましたけど、ね、楽な人生過ごそうぜということでね。まあこれから、まあもうね、12月1日から就活解禁になりましたけれども、まあね、これから就活する皆さん大変でしょうけど、ぜひ頑張っていただければね、いいかなというふうに思います。まあ今回ね、このテーマでね、改めて働くって何なのかっていうのを考えて、皆さんにね、各キャスターの皆さんに考えていただけたのであれば、まあそれそれでいいのかなと。いうふうに思います。はい。ということで、先週のトークテーマ、なぜ人を働かなければいけないのかの、振り返りでございました。それでは、今週も始めていきましょう。発音をよくいかないと怒られますんで。では、いきます。和歌のポーズ 90s!改めまして、こんにちは。月曜担当パーソナリティ、ワカです。それでは、今週のトークテーマへ移っていきましょう。今週のトークテーマは、冬に食べたいもの。ということで、トークテーマ、提案者は、金曜担当パーソナリティ、リンさんです。はい。ということで、早速やっていきましょう。冬に食べたいもの。ね、いや、また食べ物話ですよ。ね。私の皿飯っていうね、テーマを、第何週かちょっと忘れましたけども、僕が提案して、お昼ご飯の話がありましたけれども、まあ、今週それ以来の話ということで、それ以来に出てくる、こう、食べ物トーク。ね、冬に食べたいもの。ということで。まあ、皆さんね、まあ、こう聞いて思い浮かべるもの、まあ、たくさんあると思います。まあ、冬といえばね、まあ、やっぱりこうね、寒いですから、そうとかね、寒いですから、やっぱりこう体をね、温めるものを思い浮かべる人、まあ、いるんじゃないでしょうかね。まあ、たくさんこう上げていくと、まあ、キリがないですけども、上げていきますか。まずね、そうね、体を温める。まあ、鍋系とは多いですよね。鍋。ね。まあ、いろいろあるでしょうけど、僕が一番好きな鍋はちなみにですね、僕が一番好きな鍋は、すき焼きかな？すき焼きは鍋に入るのかな？わかんないけど、すき焼きかな？なんか、とかね、あとおでんとかもそうでしょうね。あと、コンビニエンスストアに行くと、ね、中華まんがね、 定番になってくるんじゃねえかなっていう話なんですけども。ね、よく僕も中学高校時代ですね、コンビニに行って中華まん買うこと多かったね。買い食いですけど、完全に買い食いの話ですけどね。よくね、僕、部活の帰りとかに買ってましたね。一番好きだったのはね、僕ね、アンマンが一番好きなんですよ。アンマンが。アンマンのしかもね、粒あんじゃなくてコシアンが好きなんですよ。意外とね、コシアン好きって人あんまいなくてね、ちょっと僕はがっかりしてるんですけども、僕はね、コシアンが好きなんですよね。まあ、とか、ですね。まあ、あとはですね、まあちょっとこれも、温かいものではないですけれども、やっぱこたつの中、まあ、北海道はどうなんだろうな、あんまりこう、こたつっていう概念があんまりないっていうか、こたつ持ってる人があんまり思いのほかあんまりいないんですけれども、まあこたつの中でみかん、なんていうのはね、よく絵になるね。よく絵になりますよね。ってことだったりとかね。まあ、あとはですね、冬。まあ、これは札幌に限らず、まあ、いろんなところであると思うんですけども、雪祭り、などでですね、よくお店で、出てくるのは、甘酒。これよく出てくる、お祭りの定番。冬のお祭りの定番としてはよく出てくる飲み物にはなりますね。まあ、こうね、寒い外でね、こう、温まった甘酒を飲むのがね、こう、また行きみたいなね、話にもなってくるところではあるんですけれども。で、ただですね、実は僕の、今日ね、取り上げたい食べ物、実はね、まだ出てきてません。はい。で、実はね、まだ出てきてないです。こっからね、話してから。ね。そう。ね、あえてね、こう、皆さん、こう、今までこう出してきたのはですね、まあ、比較的こう、温かい食べ物ばかりだったんですけども。まあ、あえてね、ちょっと月曜日はね、もう路線外していこうと。ね。もう、いきなりこう、ぶち切って月曜日、全然なんかこう、一見すると違う話なんじゃないかみたいなね、ところからですね、出していこうかなというふうに思います。で、まあ、月曜日的、ね、若的、冬に食べたいもの。ズバリもう結論からいきます。結論からいくと、若的、冬に食べたいもの。それは、アイスです。はい。まあ、何言ってんだと。バカじゃないのかと。夏じゃないのになんでアイスが出てくるんだと。いう思った人もね。まあ、今いるでしょう。間違いなくいるでしょう。まあ、ただですね、これ、アイスを選んだには、ちゃんとしたね、理由があるんです、実は。ちゃんとした理由があるんです。適当にネタに走ったとかね。そういう話じゃないです。ちゃんと理由があるんです。で、冬に食べたいもの、アイスを取り上げていこうかなと。思います。でね、これはですね、まあ、とあるところの調査。まあ、とあるところってね、これね、どこが調査したかわかんないから、とあるところって言ってるんですけども、とあるところの調査によるとですね、北海道で、最もアイスが売れる時期っていうのは、実は夏ではなく、冬らしいんですよ。はい。これはなんでかっていうと、まあ、これも原因もね、一応、ここの調査してるところで、出しててね、なんでかっていうと、まあ、冬はま、外もちろん寒いじゃないですか。なので、家の中でこう、ガンガンとね、暖房を焚くわけですよ。ガンガンと暖房を焚いてね。で、まあ、ガンガンと焚くと、まあ、当然ね、部屋の温度、室温がま、上がるわけで。で、まあ、ね、こう、暖かくなった、ポカポカした部屋の中にずっといるとさ、まあ、冷たいものが食べたくなるわけですよね。あんまりね、体には良くない、らしいんですよ。あんまり体には良くない、そのね、やっぱりそう、暖かい、その冷たい時はやっぱり暖かいものをたくさん食べるっていうのが、やっぱり体にとってはそれがいいみたいで、基本外の気温と同じものをあんま食べちゃいけないんですよね。その夏だったら暑いものをあんま食べるもんじゃないみたいな、ね、話で。やっぱり、そこは多分食べ物の、そのなんかいろいろプロセスがあるみたいなんですけれどもね。まあなんですが、まあね、暖かくなった部屋にいるとこうね、冷たいものが食べたくなるわけですね。当然。まあね、って言われると、まあ理由はね、まあ単純で、ね、暖かくなった部屋の中でね、あちーとか言いながらですね、冷たいものを食べるっていうのがね、これ、まあ北海道クオリティなんですけどね、これね。 で、まあ、その他ね、まあ、空気が乾燥してるからね、まあ、ちょっと、なんか、冷たいものが食べたいというか、こう、なんだろうな、っていうのも、まあ、あるみたいですね。うん。で、まあ、このね、この、寒い日に、あえてこう、アイスを食べるっていうのは、これ、まあ、多分、他の地域には多分ないであろう。これ、寒冷地特有の、まあ、北海道特有、北海道特有なのかな？東北とかでもあるのかしら？わかんないですけども、寒冷地特有のね、あの、食文化なのかもしれませんね。で、僕はね、まあ、夏にガリガリ君をかじって、冬に雪見大福食べる人なんですけどね。あ、で、今、うちのポッドナインティーズ技術スタッフがですね、ちょっとこの、なぜ、冬になぜアイスが食べたくなるのかについて、ちょっと一つ記事を出してくれたので、今ね、ちょっと読みましょう。2008年ということで、ちょっと古い記事ですね。4年くらい前の記事になるんですけれどもですね。ちょっと記事が、こんな記事がありまして。冬になぜアイスが食べたくなるのか。消費額1位は北海道。支出金額1位は金沢。最下位は那覇市。ということで。暖房をガンガンかけ、こたつに入りながら食べるアイス。暑い時に食べる夏アイスも美味しいけれど、この冬に食べるアイスもまた格別ですわな。そういえば、11月頃から、新商品や冬限定フレーバーがちらほら登場している。しかしなぜ冬にアイスなんだろう？暑さと寒さのミスマッチ？それとも冬は空気が乾燥しているから？調べてみたところ、暖かい地域よりも寒い地域の方がアイスクリームはよく売れるという。日本アイスクリーム協会のホームページによれば、都市別1世帯あたりのアイスクリーム支出金額ナンバーワンは、8127円で、金沢県。金沢県？石川県じゃないのこれ。記事間違ってんじゃないのこれ。石川県だよね。石川県金沢ですよね。また、総務省の家計調査を見ると、アイスクリーム消費額ナンバーワンは、北海道である。確かに、統計的には寒い地域でアイスクリームがよく売れているようだ。つまり、一般的に寒い地域は暖房が発達していて室温が高い。だから冷たいものを食べたくなる。ただ単純にそういう理由なのかも。ところで、一般的に夏にはシャーベットタイプのさっぱり系、冬にはチョコレートなどのこってり系が欲しくなると言われている。確かに11月以降、濃厚な味のアイスクリームが多く登場している。ということで、ちなみに、まあね、最近はつっても、俺、4年前の話ですよね。まあ、ここは読まないとこう。ちょっと、これ古い記事だから、あんまり読まない方がいいかもね。ということで、もうちょっとね、URL も出てるんですけど、このページなんか、not found でね、出てきたんで、もう、リンク切れしてるんで。まあ、ちょっと今回、エントリーの方には書きません。リンクの方はちょっと書かないんですけども。まあ、っていう記事がありまして。っていうのを見ると、やっぱりこう、統計的に見ても、やっぱり寒い地域はよくアイスが売れてるみたいですね。ということで、まあ、寒い地域特有の、この、ね、暖かい部屋でアイスを食べるという文化、食文化。まあ僕もね、これはね、まあ、ある程度理解できるか。冬に確かに僕もアイス食べます。でもまあさっき言った通り僕はね、夏にガリガリ君的なね、こう、シャーベット的なね、さっぱりしたアイスを食べて、まあ、記事の中にも、さっきの読んだ記事の中にありましたけどね。で、冬はね、こう、どっちかというと、こう、なんだろう、バニラとかね、そっち系のこう、ちょっとこってりした感じのアイスが食べたくなる。っていうね。ことで、まあ。まあ皆さんどうですかね。冬にアイス、こってり系、僕はなんか、こう、雪見大福とか、ああいう系をちょっとイメージしてるんですけど、皆さんはどうでしょうかね。冬に食べるアイス。まあそもそも冬に食べ、アイス食べないよっていう人もね、いるかもしれませんけどね。で、まあちょっと月曜日的にもう結論に行きますけれども、やっぱりね、こう、食文化っていうのは、まあね、こう、地域性出ますよね。まあその、まあ今出たアイスの話にもそうですけども、まあ冬といえばということで、さっき出てきた鍋物関係もね、鍋もね、まあいろいろ地域特有であるでしょう。まあね、北海道で言うと、まあ石狩鍋、を代表に、筆頭にね、まあいろいろこう、鍋、 ね、最近なんかカレー鍋みたいなのもあるみたいですね。うん、あるでしょ。まあ、だから本当食文化っていうのはね、すごくその地域性がよく出るものの一つとして捉えられていると思うんですけども。まあそういう意味ではね、今週のこの、ね、冬に食べたいもの、というテーマで今週一週間話していきますけどもね、今週一週間またまたね、私のサラメシに次ぐね、こう地域性の出る面白い話がね、聞けるかもしれませんね。ちょっとそこを期待して、今週一週間聞いて、また来週ね、振り返りの時に、いろいろ話ができればな、というふうに思います。はい。ということで、月曜日、の、冬に食べたいもの、お話ししていきました。ということで、まあ、ポッドナインティーズテスト期間も、まあ、今月、残すところ今月いっぱいとなりました。まあね、来月以降、番組が続くかどうかは、ね、僕は知りませんけれどもね、まあ、知ってますけど、知りませんけど、まあ、どっちだっていう話ですけど、まあ、ちょっとまだこの辺は言わない方がいいのかな。ああ。まあ、ちょっと、まあ、おおよそ方針はいろいろ、決めつつは、決め始めているところではあるので、まあ、この辺の話もまた、近々できると思います。ということでね、ポンナイティス、今月も、ね、あと、今週含めて1、2、3、4週ありますけども、よろしくお願いします。ということで、以上、ここまでお相手は、月曜担当パーソナリティ、ワカでした。僕とはね、また来週お会いいたしましょう。明日、火曜日は、火曜担当は、ケクノ太郎さんです。よろしくお願いします。それでは、僕とはここでお別れです。それではまた来週まで、皆さんお元気で。さよなら。